私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先週は水曜日、東日本大震災の追悼の祈りが、この教会で行われました。今回も臨床宗教士の方々と共に祈りの時を持ちまして、キリスト教の牧師とそして、お坊さんとがここで一緒に祈りを合わせる、そういう時を持たせていただきました。非常に不思議な光景で、牧師が詩篇を読んでお祈りして、お坊さんが献灯するろうそくを配るというですね、非常に不思議な光景でしたけど、祈りを合わせるということは一つになるということだなと思って感謝してその時を過ごしました。いろいろとご意見もいただいているというか、キリスト教の中からはないんですけど、仏教界の方々はやっぱりすごく違和感があって、その若いお坊さんにいろいろな意見をですね言われたそうで、で教会で念仏を唱えたのかとかですね、心の中で唱えておられたと思いますが、でそもそも念仏を唱えるときには十字架に向かって念仏を唱えるのはおかしいだろうとかですね、そこに阿弥陀様がいないのになぜ念仏が唱えられるんだとか、なんかいろいろ言われたそうです。でですね、若い彼はですね、いや心の中に自分の中にいる阿弥陀様に念仏は唱えるもんだって、どこで唱えてもいいんだっていうふうに言ってましたけど、その中にもいろいろあるんだなと、そういうふうに聞いておりました。その中でですね、いろんな会話をしながらですね、浄土真宗の中で今ですね大切にしている言葉の一つに恩というのがあるっていうのを教えてもらいました。浄土真宗はですね、親鸞さんですけども、その、兄弟子というかですね、お師匠さんとなるか、法然ですね、法然さんのお寺は知恩院というですね、恩を知る院と書いて知恩院ですね。その恩という字がですね、今私たちはですね大切にしているところですというような話をこの前しておられたんですね。でじゃあ恩というのはですねどういう意味ですかというですねことを聞いていました。恩を売るとか恩を返すとかですね、そういう恩です。その恩っていう字をどういうふうにしてその仏の言葉として聞いてるんですか、そういう話をした時にお坊さんの一人がですね、私たちはこういうふうに理解していますと、それは返しても返しきれないもの、それが恩という言葉だという、そうなんだなと思いながらですね、そうかですね、返しても返しきれないもの、それが恩なんだ。で恩を返すという場合は誰に返すかというと、人ではなくして相手は神様なんだ、阿弥陀様なんでしょうか、仏様なんでしょうか。神様には返しても返しきれないものを持っているんですね。それを知ることが大切で、それを恩というのだという、そういう解説でした。なるほどだなと思います。返してしまったらそれは恩にならないって一生懸命言ってまして、返せないから恩なんだ。私たちは生きている中で神様に返せないものをたくさん持っている、だからですね恩を知らなきゃいけないのだ。神様の与えられる恩というのは見返りを期待しないものなので返すことができない。でも私たちは生かされているということを知るという、そのことをですね、強く言っておられたことが非常に印象的でした。神様の恩を知ることこそ大切なことです。そうだなと思います。この神様の見返りを期待しない恩こそが私たちにとってもイエス・キリストの十字架の出来事ではないかな、そのように思いながら聞いたからです。十字架によって私たちのために死んでくださったそのイエス・キリストに何を返すことができるか、返せないほどの大きな愛をいただいているのだ、そのことを知るというのが実は今日の主日かなというふうに思うのです。今日は大変有名な箇所です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、 人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。まあ、この言葉は先ほども話しましたけれども、日本人が一番好きで選ぶ箇所です。なので今回宇都教会に看板をつけたときにこの言葉をですね書かせていただきました。まあ、この言葉がのどこがですね日本人がですね大好きだろうな、神はその一人をお与えになったほどによう愛された、何が日本人の心に響いているんだろうな、まあ、そのことをですね今週1週間考えてきたわけです。まあ、一つは神はその一人をお与えになったほどというのでクリスマスということを思い出します。神様がですねこの世に御子を誕生してくださった、そのことも一つあるだろうなと思います。しかし私たちは今主人節を迎えていて主人節を過ごしているだとするならば、これを十字架というところからもう一回読んでみることも大切だなと思うのです。この御言葉を十字架を前提で読んでみますとこういうふうになります。神様はこの世を愛された、だから十字架があった、そして十字架はそれを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだ、そう神様に示された出来事だ。まあ、なるほどだなというふうに思うのです。神様はこの世を本当に愛した、世というよりも私たち一人一人を本当に愛されている、だから十字架があったと読めないだろうか。私たち一人一人が一人も滅びないで永遠の命を得るためにイエス様は十字架にかかって死んでくださった、それを信じることができるだろうか、そのことを今日私たちは問われているのです。まあ、果たしてこれほどまでに神様が愛されたこの世というのは一体何だろうかなと思います。まあ、それは特別なところではない、むしろ私たち自身一人一人かもしれないのです。罪のしがらみに足を取られ神様から離れて本来あるべき姿から遠ざかっている状態、神様はこう生きていきなさいと言われてもそれを生きることができない私、いいことをしようとしてもできない私、そのような私だからこそ神は見過ごしにできない、だからこそ私のために十字架のイエス様を送ってくださった、だからこそ神の愛から除外できないのだ、そのように読めるのです。もし私たちが完全な人間だったとしたら神様は無視されるかもしれないと本当に思います。健康な人に医者はいらないとイエス様はおっしゃいました。私たちは神様の目から見ればとっても危うい存在で不完全で罪深い、神様にあれもやっていないこれもやっていないと責められたら何も答えられない存在かもしれない、だからこそ十字架がありそれによって神様が私たちを許してくださってる、それを聖書は述べているのではないかなと思います。これこそが私たちに対する神様の愛であり、先ほど言いましたら恩というのかもしれないなと思います。神様は私たちを愛し尽くされるゆえに恩を与えられる、愛を与えられる、そして何とかしてでも救いたいと願っておられる、たとえそれが自分の子供であるイエス・キリストを十字架に渡してでも私たちを救いそれを実行される、それが神は一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、そういう言葉になっているのだというふうに思うのです。そう思うと私たちそのように神様から愛されている私たちは一体何者であるか、それを問わなきゃいけないなとも思うのです。実は広島教会にいた時に中学校の PTA の会長をしていた時がありまして、で、その時の中学校っていうのは非常に荒れていまして、毎日、廊下には自転車が走り回るし、何ですか、消火器はですね毎日なんか窓の外に飛び出してくるしですね、そういうふうなですね荒れてた時だったんですね。なので、子どもたちの中で何人かですね自分で自分の命を絶った子どももおります。 まあ、その、 あの葬儀にですね、あの、まあ、参列していました。で、ある時ですね、あの浄土宗のですねお葬式がありまして、まあ、その彼は中学校3年生だったんですね。で、こんな時にですねお坊さんっていうのは何を語るかなですね。自分だったらですねこの時にですね何を語るかな、まあ、そう思いながらその葬式にですねあの参加しました。まあ、とってもあの考え深く考えさせられる葬儀だったんですね。で、その時にですねお坊さんは集まった参列者に向かって初めにこう言われたんですね。ここに集まっている中学生の皆さんに私は言いたい。この式の前にどうしても言いたいことがある。それは、私が念仏を唱えている間命について考えてほしい。まあ、そういうふうに言われたんですね。そして、ここにいる友達に言いたかったこと、謝りたいこと、感謝したいこと、避難したいこと、すべて私の念仏の時に言い尽くしてください。今言わなければならないことを十分心の中で伝えてください。後悔しないように彼のことだけを考えて思いをそこに向けてください。そして命について今一度考える時を持ちなさい。そう言ってお念仏を唱え始められたんですね。あの、まあ、そうだなと思ったんですね。彼が何で自分で死を選んだのかですね、それは分かりませんですね。でもそこにいる友達に考えなさいというですね、命について考えなさい、彼に言いたいことが何であるかを考えなさい、まあ、そういうふうなあの前夜式だったです。まあ、私もですねそれを聞きながらですね本当に命について考えたんですね。でもやっぱりこの、ね、彼はやっぱり愛されて生きてきたんだろうなと、まあ、本当にあの涙をですね流すぐらいですね思いが深かったんですね。で、式が終わりですね、みんなが退席しようとするときにですねもう一回お坊さんが中学生をもう一回聞いてくださいって言ってもう一言言われたんですね。で、もう一つは何かというとですねそれはですね人間は何でできているか、その答えが言った人からここから帰ってよろしいって言ったんですね。この式を通して人間は何でできているか答えた人だけここから帰ってよろしい、それを自分のところに言いに来なさいと言ったんですね。で、大人の人はどうぞ帰って構いません、中学生の諸君は私にその答えを言って帰りなさい、真剣にこれからですね何分かかってもいい、人間は何でできているか真剣に考えなさい、それは彼の死を無駄にしないためですとおっしゃったんですね。みんなやっぱ答え出せなかったんですよね。みんなそこに座ったままですね動かなかったんですね。で、ですね、八百羅お坊さんですね、一生かかって答えをじゃあ探してくださいですね。どんな答えでもいいんですと、その答えを真剣に自分に受け止めてください。浄土宗では、仏との関係において人間であると言いますと、その神様との関係があって初めて人間なんです、その関係をあなた方は持てますか、関係に気づいていますか、人間は何でできているかをしっかりと考えてください、終わりますと言って、その式が終わったんですね。神様との関係において初めて人間は人間として生きたものになる。それはですね、非常に衝撃な言葉として私には聞こえてきました。神様との関係においては人は人となるのだ。その関係は何かというと、神様は一人子をお与えになったほどに私を愛しておられるという、その関係性において私は人として生きていけるのだ。この関係がしっかりしていれば人生においてですね、あの生きる上で希望も与えられるし、しっかりその歩みを、まあ、続けて生きることができるのだ、まあ、そのように思ったのです。 十字架というのは神様の御心を知るためのものです。十字架は神様の愛を知る源でもあります。私たちが従っている神様は一人子を死に渡し、それを惜しまぬほどに人を愛せる方、お方です。そのような関係に成り立って私たちは生きています。そのような神様を私たちは知っている、知っているからこそ私たちは従って生きる信仰を持つことができるのです。私たちは神様からこれほどまでに愛されている、そのことを知りながら十字架の出来事をもう一度心に刻めたいというふうに思います。どうしてこんなに神様は私を愛してくださるのか、それは私たちのことを一人一人が大切だからだ、そのメッセージを今日は受け取ってまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様は一人子イエス・キリストを十字架に渡してまで私たち一人一人を愛してくださっています。その愛に応えて私たちの人生をしっかり歩むことができるように導いてください。この祈り、主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。